78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院小児科の濱田健先生にお話を伺っていこうと思います。濱田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もリモート収録でお話を伺っていきますが、今日のテーマは喘息についての基本的なお話ということでお伺いするということなんですが、喘息、もちろんよく聞く言葉ではありますが、先生、改めまして喘息というのはどういった病気なのか教えてください。
はい、喘息とは気道と呼ばれる空気の通り道が狭くなったために、息を吐くときにゼーゼー、ヒューヒューと笛が鳴るような音がして発作的に呼吸が苦しくなったり咳込んだりする病気のことです。
はい、ヒューヒューとかゼーゼーとかもね、ちょっと苦しんでいる方を見ると、あ、大変だなと思うんですが、この喘息発作というものはどうして起こるんですか？
はい、まずはじめに喘息の方というのは気道の内側にある粘膜に慢性的な炎症が起こっています。炎症が起こると気道の粘膜が赤く腫れ上がり、気道を守っていたバリアも壊されてしまいます。
はい、
ここに外から何らかの刺激が気道の中を通過することによって粘膜が過剰に反応してしまいます。粘膜がさらに膨れ上がります。その結果、より一層気道が狭くなります。これを気道の過敏性が更新した状態と呼んでいます。
はい、
またこれと同時に気道の外側に存在する筋肉が収縮してしまうのですが、収縮することによってより一層気道は狭くなります。そしてこの状態を喘息発作といい、気道が大変狭くなっているためゼーゼーやヒューヒューという笛のような音が鳴ります。ここで笛のような音が鳴ることについては、水道のホースをイメージしていただくと分かりやすくなるかもしれません。ホースの先をつまむことによって水の通り道が狭くなり、シャーという音が聞こえてくると思います。
ありますね。
それとは別に蛇口を思いっきり開くと水の量が増えて、先をつままなくても大きな音が聞こえると思います。同じ大きさの通り道ならば、通るものの勢いが強いほど大きな音が鳴り、通り道が狭ければ自然と勢いが強くなるため大きな音が鳴ります。このようなことが気道で起こるとゼーゼー、ヒューヒューといった笛のような音が鳴ります。
先生の水道のホースの例え、とてもよく分かりやすかったですね。ヒューヒューとかゼーゼーという音のなる仕組みがよく分かりました。ではどういったものが刺激になるんですか？
はい、まずはアレルギー物質です。その中でも花粉や動物の毛、カビ、ハウスダスト、ダニなど鼻から気道に入り込みやすい物質による刺激が原因になりやすいです。特にハウスダストやダニは自宅や学校、職場などさまざまな環境で暴露される機会が多く、こういったアレルギーをお持ちの方は常に気道が刺激されている可能性があります。
はい、
アレルギー物質以外ではタバコの煙や排気ガスなどの有害物質を含む煙、チョークの粉や花火の煙、砂ぼこりなどでも起こります。これらも鼻から気道に入り込みやすい物質ですね。ではその他、少しイメージしづらい原因をお話しします。
はい、
まずは天候です。特に梅雨や台風など気圧が低くなる季節に喘息発作は多くなります。そして次に運動です。特に激しい運動や冬場の冷たい乾燥した季節に外で運動を行うことはとても刺激となりやすいです。あとはストレスなども刺激となりやすいのです。ストレスは喘息にとっても良くないものなのですね。最後にウイルスなどによる気道の感染が刺激になります。 コロナウイルスの感染が拡大している世の中ですので、喘息をお持ちの方はより一層感染対策を行ってください。
はい、いろいろな物質、それからお天気とか運動なども刺激になるということが分かりました。先生、浜田先生は小児科の先生ですけれども、お子さんももちろん喘息という病はありますよね。お子さんが喘息と診断されてないのに、喘息っぽい咳、ぜーぜーとかヒーヒーというお咳が出て、かかりつけの先生にお話しされたりしてるんですが、それは喘息と言えるのかなというような質問もあるんですが、いかがでしょうか。
はい、先ほどの最後にお話したウイルスなどの気道の感染が起こった際に、喘息のお子様はもちろん喘息の発作が起こる可能性があります、
はい、
ですが喘息と診断されていないお子様、特に就学前のお子様では、感染が起こった際に喘息のお子様と同様の症状が出現する可能性があります。それではこのようなお子様は喘息と診断されるのでしょうか。答えは喘息ではなく喘息性気管支炎という診断になります。
ああ、違うんですね。
はい、喘息のお子様は気道の粘膜に慢性的な炎症が起こっているため、刺激に対して過剰に反応するとお話しいたしましたが、喘息ではないお子様も気道の感染が強いと気道の粘膜がすごく腫れ上がってしまうことがあります。そうなると気道が狭くなってしまいますので、今まで喘息と診断されたことがないにもかかわらず喘息っぽい咳や症状が出現します、また感染はそこまで強くなくても小さなお子様は気道自体がもともとそこまで太くないため、少しの炎症が起こるだけでも気道が狭くなることがあります。
同じような、お咳が出るような症状でしたら、喘息と今教えていただいた喘息性気管支炎、どのようにして見分けていくんですか。
はい、喘息と喘息性気管支炎の大きな違いは、感染以外では喘息のような症状が出現しない点です、喘息の方は先ほどお話した通り、様々なものが刺激となり得ます。気道に慢性的な炎症が存在するからです。一方、喘息性気管支炎は感染の結果として気管支炎が起こり、喘息のような症状が出現しています。ですので感染が落ち着くと喘息のような症状はなくなります。ですが小さなお子様は免疫が未熟であるため、どうしても感染を繰り返すことが多く、その都度喘息性気管支炎となるお子様がいらっしゃいます、そうした方は喘息との見分けが非常につきにくく、見分けるためにはアレルギーの検査や、これまでのアレルギー疾患の症状の有無、家族のアレルギー疾患、これまでに咳込んだ際の状況の確認などが有用となってきます、しかし炎症を繰り返した結果、気道の過敏性が更新する恐れがあるため、喘息と診断されていないお子様にも、喘息のお子様に処方されるものと同じお薬が処方されることがあります。
やはり同じお咳が出てても、あ、喘息だとこう勝手に判断しないようにしないといけないですね。先生、それではですね、この喘息ですというように診断された場合、お薬というものはどういうものがあるのか教えてください。
はい、喘息のお薬は大きく分けて2種類存在します。
はい、
1つは喘息の発作が起きた際に使われるお薬、もう1つは喘息の予防のために使われるお薬になります。お子様ではほとんどいませんが、未だに喘息の発作は高齢者の方々にとっては死に至る病となっております。そのため1つ目の発作の際に使われるお薬についてですが、こちらは発作をより早く抑えることが目的となっているお薬です。
はい、
狭くなってしまった気道を広げるために、気道の周囲の筋肉を柔らかくして広がるようにします。このお薬の代表的なものは吸入するタイプのお薬で、直接気道に働きかけるように作られています。
はい、
そのため効果が出現するまでの時間が短く、だいたい吸入直後から約15分程度で効果が出現します。こういった吸入のお薬は効果が乏しければ、20分から30分間隔で3回繰り返して用いることができます。それでも効果が乏しければ、粘膜に起こっている炎症を鎮めることを目的としたお薬が使われます。これはステロイドと呼ばれる全身の炎症を抑えるお薬です、 それではもう一方の予防のために使われるお薬についてですが、これらは刺激に対する過剰な反応を抑えるものと、そもそもの慢性的な炎症を改善することを目的としているものがあります、うん、刺激に対するものとお話ししましたが、残念ながら今の段階では全部の刺激に対するお薬は存在しません、
はい、
ではどんな刺激に対するお薬かというと、アレルギーに対するお薬です。アレルギーに対するお薬といっても湿疹やかゆみを抑えたりするものではなく、アレルギー反応によって気道を狭くする物質を抑えてくれるお薬を予防に用います。ここ最近このお薬を処方される先生が多く、皆様のお子様の中で飲んだことがあるという方もいらっしゃると思います、
はい、
過敏性が亢進しているためアレルギー反応を抑えるということが重要になってきます。ではそもそもの慢性的な炎症を抑えるお薬はというと、これまた発作の時に用いた炎症を抑えるお薬のステロイドとなります、
うん、
ただし同じステロイドでも、先ほどお話ししたステロイドは発作を抑えるために短時間で効果が出現してくるのに対して、今お話しているステロイドはゆっくりと効果が出現して、その分長い時間効果が持続するステロイドとなります、
はい、
また先ほどのものは飲み薬や注射のお薬となっており全身に効果がありますが、今お話しているものは吸入するステロイドとなり、直接気道に効果があるステロイドとなります、
うん、
つまりゆっくり長く気道の炎症を抑え、気道の粘膜の腫れが収まることで気道の過敏性が改善していきます、
うん、
アレルギーのお薬、吸入のステロイド、この2つが予防として用いられます。
はい、
現在では発作を抑えるお薬と予防のお薬が一緒になった吸入薬も使用されることが多くなっています。また重症の喘息患者様にはこれらのお薬とは異なる新たな治療薬がいろいろ使えるようになっておりますので、ぜひ主治医の先生に相談してみてください。
はい、お薬もいろいろと種類があるということで、発作を抑えるためのお薬と予防するためのお薬、また新たにどんどんと新しいお薬も出ているみたいですね。浜田先生、お薬以外で喘息の治療法というのはあるんですか？
はい、喘息の治療には3つの柱があります、
はい、
1つは今お話ししたお薬を用いた薬物療法、残りの2つに環境の整備、運動療法があります、
はい、
まず環境整備とは、刺激となる物質からなるべく避けられるようにすることです。アレルギー、特にハウスダストやダニのアレルギーがある方なら、こまめな掃除をすることが発作を抑えることに有効です、
はい、
花粉に対するアレルギーがある方なら、外出の際は必ずマスクを着用することが有効です、
うん、
受動喫煙に関しても興味深いデータが発表されています。先ほどお話しした喘息性気管支炎で入院するお子様の割合が、家庭内に喫煙者がいる方とそうでない方では最大約3倍も違ってくるみたいです、
うん、
それだけ受動喫煙がお子様の気道内に刺激を与え続けているということが分かってきました。受動喫煙を防止するためにお子様がいるご家庭では別の部屋や換気扇の下で喫煙をするようにすることで予防に有効です、
はい、
次に運動療法についてですが、発作が落ち着いているときに体調に合わせた運動を行い、基礎体力を身につけることで発作を重症化させない、発作が起こりにくい体を作ることができます、
うん、
ただし先ほどお話しした通り、寒空の下で激しい運動を行うことは気道の粘膜にとって強い刺激となりますので、昔から喘息のお子様の運動機会として推奨されてきた運動は水泳となっています、
うん、
常に湿った環境であり気道にとっては最適な環境となっています。もちろん水泳以外に運動することはできないわけではありません。しっかりと水分摂取や準備体操を行い、体調管理していただくことで様々な運動に挑戦していただけます、
はい、
また運動前に気道を広げるお薬を吸入することも有効となっております。運動によって狭くなるかもしれない気道を最初から狭くなりにくくする目的です、
うん、
お薬、環境整備、運動を上手に用いることで 健康な人と変わらない生活を送っていただけるようになります。
はい、先生、いくつか質問をさせていただけたらと思うんですが、小さいお子さんの喘息というものは大人になると治るものでしょうか？
はい、ほとんどのお子様は大人になるまでにこの喘息という病気はなくなります、
うん、
ただし一部の人が重症化することで大人まで喘息が残る方がいらっしゃいます。
はい、このお子さんの時に喘息で大人になってから症状が良くなったっていうこともあり得るということですね。逆にお子さんの時には喘息の症状はなくて大人になってから発症するということはあるんですか？
はい、大人になってから特に女性などは妊娠を機会に喘息が発症したということなどはよくあります。
うん、どちらにしても喘息を引き起こさないためにはアレルギーの物質、刺激をするものを周りから断つことが大切ということですか？
そうですね、
うん、
で、大人の場合はやっぱりストレスを溜め込むことも多く、
うん、
そういった際に出現することなども多いので日々体調管理を心がけていただくことが重要となります。
はい、ちょっといつもと違う咳が出てきたなと思われる、お子様はもちろん大人の方も、なるべく早く病院の方に足を運んだ方がいいということですよね。
はい、医者が喘息の音を聞くと大人の場合などはすぐに分かりますので、うん、受診をすることをお勧めします。
はい、むやみやたらにね、手に入りやすいお薬で咳止めを飲んで止めるのではなくて、先生に一度見ていただく方がいいということですね。
そうですね、喘息は繰り返す病気ですので、
はい、
しっかりと診断をつけて、それに体調に合ったお薬を選んでいただくことが大切となります。
はい、で今時期的にマスクを皆さん多くつけていらっしゃる方いらっしゃいますけども、もちろんねマスクの生活になってますけども、この喘息に対しては、マスクをつけるということはいい環境ということになるんでしょうか？
はい、私は小児科医ですので、お子様を見ることがほとんどなのですが、
はい、
やはり例年に比べると喘息の発作が起こっている患者様の数は少なくなっていると実感しております。
ではこの今ね大変な機会時期ですけれども、マスクをつけて刺激物を避けていくということがいい生活になっているということですね。
そうですね、感染を予防するだけでなく、喘息の発作というものを予防する観点で、非常に有効な方法だと思います。
はい、今日はですね、先生に喘息についての基本的なお話ということをお伺いしていきましたが、最後になりますが、濱田先生、リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、これからの季節、台風だったり寒気が訪れます。ますます喘息の方は予防ということが大切となっておりますので、しっかりと予防の方を行ってください。
はい、
もし喘息の発作が出現した場合、我慢することなく速やかに医療機関の方を受診するようにしてください。
本日は西宮市立中央病院小児科濱田健先生にお話伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。